神の御言葉は使徒の働き10章44節から48節までです。ペテロがなおもこれらの言葉を話し続けているとき、御言葉に耳を傾けていたすべての人々に聖霊が大下りになった。割礼を受けている信者でペテロと一緒に来た人たちが異邦人にも聖霊の賜物が注がれたので驚いた。彼らが異言を話し神を賛美するのを聞いたからである。そこでペテロはこう言った。この人たちは私と同じように聖霊を受けたのですから、一体誰が水を差し止めてこの人たちにバプテスマを受けさせないようにすることができましょうか。そしてイエス・キリストの皆によってバプテスマを受けるように彼に命じた。彼らはペテロに数日間滞在するように願った。聖霊は御言葉を聞くとき望まれると2回叫びましょう。聖霊は御言葉を聞くとき望まれる。聖霊は御言葉を聞くとき望まれる。聖霊は御言葉を聞くとき望まれる方です。その御言葉、律法も神の御言葉であり、福音も神の御言葉です。律法はモーセによる御言葉、すなわち御誓いを通して語られた御言葉であり、福音はイエスが直接語られた御言葉です。律法が伝えられるとき、律法を守る者たちに聖霊が望まれたことはありません。しかし福音を聞くとき聖霊が望まれました。優しく言えば、福音という言葉は聖霊が望まれる御言葉という意味です。聖霊が望まれる御言葉を福音と言います。一緒に言いましょう。福音とは聖霊が望まれる御言葉である。そうです、聖霊が望まれる御言葉です。聖霊は恵みの御言葉とともに望まれます。恵みの御言葉がないときは望まれません。律法には恵みがありません。律法は人々に憐れみを施しません。許しを施しません。福音は神の憐れみを施す御言葉です。神の恵みを施す御言葉です。講談で説教をすると、人々はこの説教をすべて福音であると考えてしまいます。しかしその御言葉が憐れみを施す御言葉であるか、恵みを施す御言葉であるか、それとも私たちを縛りつける御言葉であるかを考えなければなりません。律法は人を縛りつける御言葉ですが、福音は恵みを施す御言葉、憐れみを施す御言葉です。子供を叱るとき、こいつ勉強しないならご飯も食べないで出て行けと脅迫する言葉と、勉強したら君が欲しいものを買ってあげると心を開く言葉は全然異なります。こいつ勉強しないと殴られるよと言われたら、子供は勉強しますが、それは殴られるのが怖くてすることです。これは律法的なものです。勉強よくすると父が遊園地に連れて行くよと言いながら子供に望みを持たせるのは、子供の心を開くことです。これは福音的なものです。神が語られた御言葉ですが、その御言葉で人を縛りつけているのか、人を縛りつける御言葉は福音ではありません。大体風光伝道師たちが説教師に講談に上がると、厳しい目つきと冷たい顔をして強く話します。気性を抑えるためです。恐ろいことを話します。無駄なことを言う者たち、もうダメだと言いながら追い出して脅かします。そうすると地獄に落ちると脅迫して、その恐れで人々を縛りつけます。これは律法的なものです。福音というのは恵みがなければなりません。恵みがなければなりません。言い換えれば、私のような罪人は神の御前に行く資格も、神の御言葉を聞く資格も、福音を祝福を受ける資格も、救いを受ける資格もないのに、このように資格ない私に神が施してくださる恵み、何の功労なしで私が祝福を受けて命を受けたという恵み、これを悟らせるのが福音です。神の憐れみ、神の中で褒められることのない存在、地獄に行くのが当たり前な存在、 地獄に落ちても惜しくない呪われた存在に神の慰み、神の痛み、神の憐れみ深い心で施してくださったその御言葉、これが福音です。福音を受ける人は、私のような罪人がこんなに大きな恵みを受けられるなんて誠に感謝しますと感謝の心で受けることができる、その御言葉、それが福音です。しかし律法は死なないで生きるためにしなければならないと縛りつけます。聖霊は人を縛りつける御言葉には望まれません。聖霊は恵みの御言葉、憐れみの御言葉、神の憐れみの御言葉、恵みの御言葉である福音とともに働かれます。私が今説明したのをもっと詳しくするには、繰り返して話す方法しかありません。赤ちゃんにおかゆを食べさせるように詳しく説明したのです。私たちが福音を聞くと聖霊が望まれます。ペテロが驚いたのは、異邦人も聖霊を受けたからです。なぜなら聖霊は異邦人ではなく、特別に選ばれたユダヤ人たちだけに望まれると考えていたのに、異邦人に、相手もしなかった異邦人に聖霊が望まれて、彼らが異言を語るようになったので驚きました。御言葉を聞く者に聖霊は望まれます。どんな御言葉ですか？律法の御言葉ではなく、福音、神の恵みの御言葉、神の憐れみの御言葉です。それを聞く瞬間、聖霊が望まれます。人々は福音という言葉の基準がないので悩んでいます。今私が言いました、神の恵みの御言葉、神の憐れみの御言葉、これが福音です。この憐れみの御言葉、福音の御言葉、恵みの御言葉とともに聖霊が働かれます。神の憐れみの御言葉はイエス・キリストの犠牲なしでは現れることはできません。なぜなら、罪を犯したら罪の代価を払わなければならないからです。罪の代価を払わなければならないので、罪の許しを受けないと罪はなくなりません。神は法を作って法の通りに罪を治めます。法を作られた神が罪人にどうやって恵みの御言葉を与えるのができましょうか。それで神はイエスを使わせて彼に罪の代価を担わせました。イエスが私たちの罪を担って血を流しました。イエス・キリストの血が私たちの罪の代価を払ってくださいました。これを信じなければなりません。数日前、ある人が私に来ました。その人はブルブル震えていました。どうしたのですかと聞いたら、私は罪が多いです、どうすれば救いを受けられますかと答えました。それで私は、あなたがブルブル震えているのは罪を恐れて、罪を憎んで、罪を呪って、罪から離れたい勇気を持っているからです。一緒に祈りましょうと言って祈りました。祈った後に、あなたはこの罪から許しを受けました。主はあなたの罪を許してくださいましたと言いました。しかしその人は、ところが私はどうしたらよいでしょうかとまた聞きました。あなたは罪の許しを受けました。喜びなさいといくら話しても、その人は私はどうしましょうか。多くの罪を犯しました。と繰り返して答えるだけでした。罪が許されたといくら話してもその人は信じませんでした。私はもう飽きてやめました。もううんざりしました。その人は私たちの罪をイエスが担って、イエスがその罪を代わりに担って、イエスが血を流して罪をなくしたというその印を見せてくださったのに、その人はそれを信じません。イエスを殺したのにそれを信じません。これはイエスを再び殺すことです。ヘブル人への手紙6章4節から6節まで、もう一度悔い改めに立ち返らせることはできません。彼らは自分で神の子をもう一度十字架にかけて恥辱を与える人たちだからですと言いました。イエスを十字架にかけたのに、再びイエスを十字架にかけてこそ自由を得ようとする人々には悔い改めに立ち返らせることはできないと言いました。イエスをまた殺そうとする人とは何の話もしたくなりません。門を開けて何の話もしませんでした。私たちは自分が死ぬべき罪を犯したとしても、 イエスが代わりに担ってくださったということを、それに服従しなければなりません。感謝しなければなりません。どれほど感激なことでしょうか。自分の義を持って、自分の苦行で、自分の義で罪から離そうとしたら、それは地獄に行くしかありません。断食して何か苦行でもして、その対価で罪の許しを受けようとしたら、その人は滅びるしかありません。呪われるしかありません。私が担わなければならない苦行をキリストが代わりに担ってくださいました。私の罪の代価をキリストが代わりに担ってくださったから、私たちにただ許しを受けなさいと言うのです。憐れみを、神の憐れみを受けなさいと言うのです。感謝なことです。私たちが罪を犯したとき、検察とか判事の前に行くと何と言いますか。二度とそうしないから許してください。犯した罪は認めますから、一度だけ許してくださいと言います。許されるならできることは何でもしようとします。許されるために何か憐れみを施してくれるのをどれほど求めますか。その判事が一度だけ憐れみを施してくれるのを切に求めます。私たちの主が恵みを施し、憐れみの御言葉を施してくださったのに、それを信じないと滅びます。このように私たちは神の恵みの御言葉を聞くとき、恵みの御言葉に服従するとき、聖霊がその人に望まれます。しかし律法には恵みがありません。律法は、あなた罪を犯したか、だったら罪の代価を払いなさいと言います。律法は生かすことも許すことも憐れみを施すこともありません。もし律法が憐れみを施すなら、それは違反です。違法です。律法は憐れみのない方です。恵みのない方が律法です。しかし福音は、憐れみが 100%、 恵みが 100% です。信仰がないという言葉は、一言で言うと傲慢だという意味です。傲慢なので、主を十字架につけて血を流させながらも、それを信じないのです。その御言葉を信じないのです。そんな人に聖霊が望まれることができるでしょうか。神殿としてその人の中に聖霊が望まれることができるでしょうか。神が御子を使わせて、罪を担わせて、イエスが血を流して、あなた方が犯した罪の代価を払ってくださったのに、その印を見せてくださったのに、それを信じないならどうしようというのです。これよりもっと残酷な人はいません。福音を聞く人々は謙遜に、福音に服従する人だけが福音を聞くことができます。自分の義を持って解決しようとする人、牧先生、私が断食したら許されることができるでしょうかと考えて、自分の義で、自分の苦行で罪の代価を払おうとする人は、呪いの下にいる人です。呪い、皆さん、呪いというのは刑罰によって受けることも呪いですが、自分の分け前を認めないで愚かに生きることも呪いです。福音は、自分の分け前でくださった恵みに感謝して服従することです。しかし自分の傲慢のために、自分の義を持ってこれを否認するなら、もうしょうがないです。律法を聞いて、律法の下で生きようとする人々には、聖霊が望まれて働くことができません。そんな人には聖霊が望むことができません。律法で生きて、律法で生きて自分の義を争おうとする人には、聖霊は働くことができません。私のような罪人を生かしてくださった主よ、感謝します。私のような罪人がどうやって生きることができるでしょうかと告白する人に、聖霊が望まれます。その人の中に望まれて、平安を与え、慰めて働かれます。今日の多くの人々が聖霊を受けたがっていますが、聖霊を冒涜します。聖霊を自分勝手に扱って、自分の考えで扱います。聖霊は、まことにイエスの恵みを知って、神の憐れみを知って、一人子を使わす前へ施してくださった神の憐れみを知って、それを信じている人に望まれます。そのような人に聖霊が望まれて、永遠に慰めを与えて、永遠に祝福を与えて、永遠に共におられます。律法に頼ろうとする人は、絶対に聖霊を受けることができません。 神の憐れみを受けようと、恵みを受けようとする人だけに聖霊が望まれます。それゆえ御言葉を聞く者というのは、ただ説教を聞く者ではなくて、憐れみの御言葉である福音を聞く者です。憐れみの御言葉を聞く者に聖霊は望まれます。今日の人々が聖霊を受けるのを切に求めない理由は、先に聖霊を受けた人々から彼らの行いと彼らの霊的な生活から何の魅力も見つけられなかったためです。言い換えれば、関心を引くことができなかったためです。先に聖霊を受けた人々が霊的な生活をしなかったので、人々は聖霊を受けた人も受けていない人も同じと考えて、聖霊を受けようとしないのです。今日聖霊を受けた人々がより優れた、より特別な霊的な生活をするなら、他の人々も聖霊を受けようとするはずです。エリアが平凡ではなかったので、エリサはエリアの力を熱く願いました。あなたの霊の二つの分け前が私のものになりますようにと求めました。エリアの力をエリシャは願い求めました。今日先に聖霊を受けた人々が責任を取らなければならないものがたくさんあります。先に聖霊を受けた人々が聖霊によって力を受け、聖霊によって人格が変わり、聖霊によって生活が変わり、誠に神の導きを受ける証拠を見せるなら、他の人々もついていくはずです。しかしそうしないので、他の人々が欲しがらないのです。するとその結果、先に聖霊を受けた人々が聖霊に逆らうものとなります。聖書に自分も入らず、入ろうとしている人々をも入らせないのですと言いました。自分が先に聖霊を受けたから、先に受けた人として生活や人格や力や全ての経験が確かに他の人に模範にならなければなりません。しかしそうではないので、他の人が学ぶものがなくて、慕うものがなくて、懐かしがるものがなくて、すでにその人々は聖霊に逆らうものとなってしまうのです。王が通り過ぎるときは道を片付けます。そして王が通るところは誰でもむやみに通り過ぎることがないようにします。今も大統領が現れたら、もう2時間前から道を遮って、誰も通ることができないようにしないですか？そこに石でも投げたらどうなりますか？聖霊が私の中に望まれるとき、制限してはいけません。冒涜してはいけません。先に聖霊を受けた人々が不従順で、聖霊によって導かれないので、先に信じた人々のために、他の人々が聖霊を受けることができないように、聖霊に逆らうものとなってしまったのです。ある人々は、聖霊を受けなかったらよかったのに、わけもなく受けて聖霊を冒涜する罪を犯したのかと考えるでしょう。聖霊を受けなくてもいいし、イエスを信じなくてもいいです。地獄だけ行けばいいのです。イエスを信じないから地獄に行くのではありません。地獄に行くべき者たちを神が救って聖霊を与えてくださったのです。聖霊を受けなかったとして、地獄に送ったり、イエスを信じなかったと言って地獄に送るわけではありません。イエスを知らなかったとき、すでに地獄に行くことが定められたもの、すでに印を押された者たちです。焼き印を押された者たちです。そのような人に神が許しを受けられる道を開いてくださったのです。皆さん、自分の一の献金をしなかったと言って地獄に行きますか？いいえ、自分の一の献金しなくても、忘れてもそのお金を全部使ったとしても地獄に行く人は一人もいません。誰が地獄に送りません。自分の一の献金をしなかったと言って地獄に送りません。しなくても大丈夫です。信じなくても大丈夫です。イエスを信じないと言って地獄に送ることはありません。イエスを信じないから地獄に送るという言葉は聖書に書かれていません。イエスを信じないと、もともと滅亡、すでに定められている通りに滅亡するということであって、イエスを信じない罪によって地獄に行くことではありません。十分の一の献金をするのをどうして悩みますか？そのお金を貯めて旅行でも行ってください。イエスがザーカイに、今日はあなたの家に泊まると言いました。この一言にザーカイは大喜びでイエスを迎えました。そしてイエスに、誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します、 私の財産の半分を貧しい人たちに施しますと言いました。イエスを迎えるためにこう告白しました。誰がイエスにこうしなさいと言われたのですか。しなくてもいいです。イエスに近寄らなくてもいいです。私があなたの家に泊まると言われるとき、やめてくださいと言ってもいいです。しかし、ザーカイは主に向かいたくて、主に近いたくて、邪魔になるものを全部除去しました。私は祝福を受けるために神を信じます。一生懸命にします。なぜなら、私は受けたいからです。ここで私たちが知るべきものがあります。神を、父なる神を誰でも信じれば、神を信じれば、イエスを信じなくて、ただ神を信じれば、神を信じて、道の言葉だけを守れば、ちゃんとその道の言葉だけを守れば、堪忍しなかったから、道の言葉を守ったと考えないで、道の言葉をよく守れば、祝福を受けます。誠に祝福を受けます。この世で成功します。神を信じる人を指して、私の民と言って、私を信じない人を指してパロの民と言いました。それで神の民をパロの手から救い出して海を渡るようにし、アラノも克服するようにし、40年間服を破れないようにし、食べ物も飲み物も与えました。神の民なので導きました。しかしこの地で成功したものを持って天の御国を相続することはできません。神をよく信じればこの地では全てが幸いになります。しかし神をよく信じて全てが幸いになったものを持って、主よ、私はこの幸いを持ってきましたと言っても、天の御国に入ることはできません。この地で神の祝福を受けて成功することはできます。しかし霊的に永遠な命を受けるためにはイエスを信じなさいと言いました。それゆえ神を自分を信じる者たちに、神を信じる者たちにイエスを与えてくださいました。イエスを信じなさいと言いました。イエスを信じれば永遠な命に入ることができます。イエスを信じれば事業がうまくいくわけではありません。神をよく信じて神の方をよく守れば事業が成功します。すべてが幸いになります。しかしイエスを信じれば商売がうまくいくわけではありません。イエスは商売がうまくいくようにするために来られた方ではなくて、イエスは私たちの霊魂を良くするために来られた方です。私たちの霊魂のために来られた方です。それゆえ神をよく信じて祝福を受け、イエスを全く信じて頼れば私たちの霊魂が救いを受けます。すると誰でも永遠な命に入ります。聖霊は信じる者に与えてくださいました。信じる者が神の御言葉を聞いて聖霊を受けると、聖霊が望まれて力を与えると言いました。それゆえ聖霊が望まれると聖書に似ることになります。イエスは聖書に似た方です。旧約聖書にイエスについて話しましたが、旧約聖書で話している預言者の口を通して話しているその聖書をそのまま似ている方がイエスです。それで聖書の言葉が成就するためである、死ぬ瞬間までもどんな行いも全てが聖書を成就するためである、聖書を成就するためであると言って、このように聖書に似るのを願われた方がイエスです。あなた方は聖書を調べています。その聖書が私について証言しているのですと言いました。聖書に似ている方です。今日皆さんと私が聖霊に満たされて聖書を似なさいと言うのです。ある人がイエスを信じます。しかし聖霊を受けません。イエスは信じます。イエスは信じて人格にも立派で物腰が立派な人です。しかしこのような人には一つ欠点があります。その人には精霊的な力がありません。私たちがイエスを信じて人格が変わり物腰が立派だとしても、精霊を受けてこそ、力を受けてこそ、その力によって霊的な完全に霊的な生活ができるのです。それゆえ聖書に似なければなりません。今日の教会たちが力を否認するので、彼らの人格が立派でこの世でどこへ行っても褒められる人格を持っていますが、力がありません。聖書に似ていないのです。力というとき自分の体験を体験だけで 体験だけを求めるならこれは神秘主義となります。神秘主義というのは自分だけ普遍性なく客観性のない自分一人だけ習慣的に入り込むことは入り込むことを言います。しかし皆さんと私は神が語られる御言葉、掲示された御言葉に従順する人たちです。信じる人々に病人に手を置けば病人は癒されますというその御言葉があるので、病気を癒し、信じる人々は悪霊を追い出しなさいと言われたので悪霊を追い出します。信じる人々に異言を語るようになると言ったので異言を語るのです。このように神の掲示によって従順することに、神秘主義では、これは神秘主義ではありません。私も神秘主義を 100% 排撃します。神の啓示は無視して自分の考え通りに幻を見たと言いながら聖書を無視して自分のことで入り込むので、変なことにはまっていくこと、これが神秘主義です。私たちの霊的なことも聖書に似ていなければなりません。イエスが聖書を似たように、教会はイエスの体ですから、聖書に似らなければなりません。私たちはみんな聖書に似らなければなりません。それで聖書を誠に歓迎しなければなりません。神の御言葉を聞く者に聖霊が望まれます。今日、この時間、律法で縛り付ける、私たちを縛り付ける、律法の御言葉より、私たちに自由を与えて、平安を与えて、ある意味を施してくださる、その御言葉、その御言葉が聖霊が望まれるように、イエスの御名によって祝福します。主よ、私はあなたの恵みを受け入れます。あなたのある意味を受け入れますから、聖霊が望まれて私に感動をください。完全に聖霊を歓迎するように、イエスの御名によって祝福します。祈りましょう。この時間、誠に祈りましょう。恵みの御言葉、主よ、私のために血を流した主の憐れみの御言葉を信じます。主が救った憐れみの御言葉を信じます。私に聖霊で感動を与えてください。私たちは平凡な信者ではなく、確かに聖霊を受けて力を受けた信者です。力を受けた信者となるように声を出して祈りましょう。